大友良英のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友良英のジャムジャムラジオの時間です。実は私は今スイスにおります。大友良英ニュージャズクインテット ONJQ のヨーロッパツアーの最中であります。今ホテルでこれを収録してます。ということで、今日は代打でですね、サチコ M さんとそれから FMN サウンドファクトリーの石橋さんにジャムジャムラジオをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんは、5年ぶりです、サチコ M です。
あ、こんばんは、 FMN の石橋です。今日大友さんがね、はい、ヨーロッパ行ってんのかな。
行ってます ね。
ということで、はい、ピンチヒッターで私とサチコ M でお届けします。
はい、はい、超久しぶりです。5年ぶりに京都に来
ました。5年ぶりか。
はい、
京都に来ること自体も5年ぶり。
そうなんですよ。
そうなんや、すごいですね。
東海道新幹線が新鮮すぎて富士山の写真を撮ってしまいあ、こんなに乗ってなかったの。本当に綺麗に5年ぶりですね。
あ、そうか、うん、
あのパンデミックの、
そうですね、
うん、直前。
前来た時にはなんで来たんやったっけ。
うん、前も大友さんがあのねじ巻き鳥クロニクルで忙しいっていうことで、
ピンチヒッターで、
そうそう、それで、
そうか、
そうなんですよ。
そうか、あの幸子園と山本誠一のセッションを期待してたのを、
そうなんです、
企画してたのコロナでね、なしになった
んで、ね、そうなんです、うん、そうなんだから、それの本当直前だったんで、で2020年のだから1月とかぐらいですかね。だからまたすぐ来るしね、みたいな感じで、いろいろ私なんかここに CD とか置きっぱなしにしてて、
そう
たみたいです。5年間、あの、お預かりしてもらいました。失礼いたしました。ということで、はい、やっと来れました。
でね、今日は、今晩はね、うん、ね、もう早速なんかかけますか？
もうかけちゃいましょうか。
かけ、
うん、ちょっと久しぶりに、あの、まあ、ヨーロッパツアーも行ってきたり、いろいろ話はあるんですが、ちょっとこの後の、あの、私の出るものとかも関係している、そしてとっても尊敬している、おじいさんたちの演奏を聴いていただきたいなと思います。AMM です。はい、AMM で、これはですね、アルバムのタイトル、まあ一曲なんでそのまま曲のタイトルになると思うんですけど、From a Strange Place というアルバムから、多分これはエッグファームというところ、埼玉のあたりかな、でのライブ版だと思うんです。だから68分ぐらい入ってまして、その中のもう一部抜粋。あの、この他にもものすごくいいとこたくさんあるんですけど、とりあえず AMM っぽいと私が思うあのパーツをまずは聞いていただいた。AMM の紹介をするか。
そうね。1965年結成で、うん、一時期、あの、現代音楽家で有名なコーネース・カディもメンバーに入ってた。
うん。
ですが、主要メンバーは3人かな。
そうですね。エディ・プレボーと、私が知ってるのはそうですね。う
ん、エディ・プレボーと、ジョン・ティルバリーと、キース・ロー。
うん、
で、みんな、今ね、80から90の間ですよね。
そうですね。うん、だから楽器で言うと、さっきちょっとラジオっぽいのが聞こえてたのは、キースが出してて、あの、テーブルトップギターと、
うんうん、
まあ、その他、あの、テーブルの上にいろいろあって、
うん。テーブルトップギターって、ギターをね、テーブルの上に置いて、
寝かせて
演奏するっていう。
そうそうそう。で、エディ・プレボーは、まあ、パーカッション一式で、ジョン・ティルバリーがピアノっていう、あのね、おじいさん。すでにおじいさんって、ずっとおじいさん呼ばわりしてますけれども。
で、今はあれよね、うん、キースロー抜けたんですよね、だいぶ前に。
抜けたのがだいぶ前で2005年なの覚えてるのは、うん、抜けた直後、他の二人と私演奏してるんですよ。うんうん、でも、戻ったっていうような噂を聞いてる間に、あの、キースが手が、あの、あんまり動かなくなってしまっているんだよね、みたいな話、が、あの、
うん、それは噂で聞いたことあるけど。うん、
で、だ多分それで演奏もほぼできない状態になってるのかな、どっちなのかなっていうのと、うん、エディは、まあまだやってる。で、ジョン・ティルバリーはもうすでに、もう自分はもう演奏はしないよっていうことで、もうパフォーマンスしてない。
ティルバリーがね、一番年上で今89歳
になったばっかり、うんうんうん、この前誕生日だって噂が流れたんで、そういう噂だけど、だとしたらホッピーバースデーってメールしたら、本当にそうだったみたいで、89歳なのかな。なので、もう、あの、ライブでも見ることが多分できない。
そうですね。日本に AMM2 回来てるけど、
うん、
95年と2000年に来てますね、うん。
で、このアルバムが95年なので、うん、それとその後2000で、石橋さんは
あ、そうそう、京都でね、やったんですよ、
うん、
AMM。
うんうん、
あの、今、KBS 京都ので収録しますけど、そのすぐ近くにあるアルティーホールっていうちゃんとしたホールでやって、
ええ、
お客さん7人でしたね。
わ、貴重な7人だ。それ。
ハイノケージプラス AMM ってやつ
やって。なんてこれ世界的に見たら700人は軽く超えていいような、
ね、
うん、
700人ライブっすよ。ちょっといろいろやっぱり乗船の失敗とかもあったかもしれないけど、非常にもったいなかったけど、うん、すごいいいおじいさんたちでした。
いや、いいおじいさんなんです。うん、すごくね、私も30代の、だから20年以上前から可愛がってもらってて、うん、で、今、なんか、なんだか知らないけど、メールのやり取りをしてたりするんですけど、その昔の音源のことも。
それでさ、その、うん、さっちゃんが入ったやつが CD になるんですよね。
そうだから、そのさっき言ったキースローが抜けた直後の2005年にどうやら、うん、ロンドンのロイヤルガーデンギャラリーミュージアムみたいなとこで、うん、あのジョンとエディと私 AMM プラス M っていうのがあって、でそのライブを撮った CDR をジョン・テリバリーがなんだか家で見つけて、うん、で結局オリジナルの音源はもう見つかんないから、それをマスタリングしてもうあの CD やろうねっていうことで、今年中に出るかなっていう感じの、
うん、
でもまあね、多分三人だ、抜けた直後だったからね、キースの今入ってる、さっき、今かけた音源みたいな印象が私にはあって。
うん、
で、やっぱ実際そういうのを見てるんですよ。だから自分がその後、キースがいない状態ので、私の音でやったのがすごいこうね、自分の中ではなんかこう、どうなんだろうなと思ったんだけど、今聞いたらすごくいいので、もう無条件に出していいよ。だってもう、シルバーパスどころじゃないですよ、もう。なんか、ちょっとぐらい変でもそんなこと言ってる場合じゃないと思って、せっかく出すって、あの、エディが言ってくれてて。
エディ・プレボーはね、うん、いつやったっけ、多分12、3年前かな、あの、
うん、
ジョン・ブッチャーと一緒に来日してね。
うん。
で、その時にティンパニー1台だけでやったけど、すごい良かったけどね。
そうね。
うん。
あの、ああいう、だから、なんだろう、ドラムっていうよりは、私、エディともデュオやってるんですけど、うん、すごいでっかい太鼓、
うん、
横に、
うん、
あれは多分エディの自分の好きなパーカッションだと思うのよ、めっちゃでっかいやつと、ドラムセットっていう感じの印象よりはなんかそっちの印象の方が大きいですね、うん、だからティンパニーとかああいうのの方が、うん、あの面白いんだと思うわ、確かに。
なんかそのエディ・プレボーとジョン・ブッチャーの時も京都もどっかライブハウスでやって、こっちはお客さん立場でいたけど、やっぱりお客さん、うん、10人ちょっとぐらい。もったいないね。
もったいない。カフェ音だったら200人来るかな。今逆にもうちょっとすると、でもそういうの聞いてる層がと、いろいろずれたりするのかな。
あ、多分ね、ずれはあると思うね、
うん、
絶対に。なんかすごい、今やればすごいね、何百人も来たりするかもしれないし。
渋すぎた、うん、どうなんだろう、
渋すぎたっていうか、どうなんかね。
私、その頃
は、
あの、うん、日本にそういえばあんまりない、向こうの方が面白かったんで、
うん、
で、やっぱそういうのばっかりなんですよ、そういう渋い。フェスティバルとかで、私、ジョン・ブッチャーになって何回いろんなフェスで会ってるかみたいな、うん、同じとこに呼ばれがちなんですよね。で、ま
あ、
そういうのも。
日本であんまり紹介されてないからね。
ない、ない。やっぱそういうのがあるっていうのが少ないとは思うし、やっぱ、そんなにみんなも頻繁に来れないじゃない。うん、だって来ないんだからさ。
うん、そうそうそうそう。
やっぱりそれは難しいよね。うん、日本に呼ぶのにお金かかるしね。で、向こうだとフェスティバル。でもみんなも結局自分の、まあ、ロンドンも、その当時は、まあ、今回もビッグバンドで行ったカフェオトとかロンドンであるライブ、
うんうん、
ああいうのもなかったと、うん、私も行くと、まあ、点々とライブハウスだったり、なんとかギャラリーだったりとかね。やっぱ固定した、箱が、ロンドンなんかは、なんかあったようななかったような感じになっちゃったりとか、もうあって、だから別の、イギリス以外のとこで会うんですよ。ドイツとかオーストリアとかフランスとか、なんかそういうフェスティバルでよく会うみたいな。
ああ、向こうはね、そういう系統の音楽のフェスいっぱいあるもんね。うん、
ありますね。で、みんなそれで他の仕事もしてたりする場合もあったし、なんか、なんだかやたらとジョン・ブッチャーとかね、この前もあったしね、よく会います。でもそういう、なんだろう、昔馴染みじゃないんですけど、ツアーに昨年10月に大友さんのビッグバンドで行ったじゃないですか。
うん
うん、それでロンドンも、もちろん寄ったし、他のとこもいろいろで、いくつ先々で昔馴染みにあって、何年前あったの？ 15 年前かなみたいな。みんな老けてる。当たり前なんだけど、なんかしぶとくみんな音楽やり続けてよかったね、みたいな感じに。なったりね、しててね。それで、そういうこともあって、ちょっと、なんとなく私も2000年あたりによく旅してた頃に会った人にまた会ったりとか、で、ビッグバンドもなかなか盛況でして、ツアーも。すごく、ね。
ビッグバンドはもう、今年、うん、今年は 行かないかな。
もうお金かかるから無理ですよ。かかるよね。もうだってみんな、いや、呼びたいって言うのよ。だってもう結構花があるし、ビッグバンド。日本人こんな17人もいてね。で、結構曲もカラフルで、うん、何でもできるじゃない。だって、あと、バラして即興は、まあその人にもよるけれども、なんたってさ、なんか場所によってはさ、温度もできるし、うん、歌もやるしで、うん、私大忙しでしたよ。なんか即興やって次の日歌やんなきゃいけないとか、そういう、まあね、いろいろね、モチフーダがいっぱいあるし、で、すごく演奏良かったんですよ。もうどこ行っても良かったのと、こんなに集中して演奏 しなかったから。
ああ、そうか。
うん。
そうよね。日本でもそんなに何週間も続けてなんて。
絶対ないですね。なんかだって、最悪1年に2回ぐらいじゃないですかね。うん、なんかピットインの年末は必ずあるにしても、うん、全員揃わない時もあるから、うん、こんなにこんなもう毎日のように、ずっと連続して演奏することがなかったから、うん、すごいなんか演奏もどんどん変わるしね、うん、なんかすごく楽しかったですね。でも確かにもうそれは呼んでみたいって人もいるだろうけど、一人かけるいくらで一泊するだけでも、ホテル代とかが、なんかだ、今回クラウドファンディングの方、うん、本当に助かりましたよ。ホテル取れましたもん、それで。
なんかさ、ビッグバンドも多分地方でやる場合にはいくらぐらいかかるかなって、うん、頭の中で計算するけど、とんでもない額になるもんね。
う
ん、
そうなんですよ、うん。で、それで半分とか言ったらそれはもうビッグバンドじゃないから、うん、削りようがない。ね、いっぱいいるのがビッグバンドだから。う
ん、入場料1万円にしてもつかないよ
ね。無理。本当に、うん。結局ね、なんか、かける17に、結局なってしまうのがもう大きいのだとは思うし、今回ばっかりはそうやっていろいろ助成金とかも、ちゃんとね、なんか、できたからやれたんで、普通だったら、結構回ったのよ、うん。そんなに休みもなかったし、だけど、いや、これね、無理。もうドーンってすごいお金のあるとこが、もうまずドーンって呼んでくれないと、ちょっと無理だねって。だけど、まあわかんない。奇跡が起こるかもしれないけどね。
まあね。
はい。
まあ、国内ツアーも、もし実現できたら実現してほしいです
よ
ね。
そうですよね。国内ツアーとかもやりたいですよね。うん、てかやってないんですよね。
やってないよ。
アマちゃんビッグバンドでは、
それで一回京都に来ただけやもんね。
うん、そうそう、うん、それで。そう、その程度で、うん、ビッグバンド自体って実はピットインから外あんま出てない。うんうん、で、突然ヨーロッパツアーっていう感じだったからね。何、うんうん、とも言えないんだけど。まあよくやったなと思います、うん。なんか楽しかったけど、またこれできる規模かって言われたらなかなかないのでね。これはでも、いろいろね、音源が今、ツアー中の、クラウドファンディングの方の返礼品以外も、うんうん、結構マルチで撮ってるところとかあるんですよ。うん、だからそれをどういうふうに、この後、いろいろ発表していくかっていうのも、聞くの大変。
そうよね。
はい。
うん、聞くの大変よね。
メンバーの糸研さんにもいろいろ選曲を手伝っていただいてるんですが、糸研と曲が多いよね。
この間も、ONJQ の新しいアルバムために、6時間分の音源を聞いて選曲してたけど、途中で吐き気してくるんで何回も聞く。
そうなのよ。だから好きなものが好きじゃなくなるぐらいになってくるので、あれはね、なんかいろいろね、分けないと。うん、で、糸研さんのはね、実は糸研さんが撮ってくれてて、ライブ中に自分のどっかにマイクを置いて、うん、そういうライブ音源ね、いわゆる。で、もう一個はマルチで、その一個一個の楽器をちゃんとマイク立てて、撮って、だから結構な音源がね、揃ってて、演奏もなんだろう、いい悪いっていうよりは、その録音の状態がいいのと、もう、何でもいいっちゃ何でもいい。だってなんかもう最近、大友さんのそのビッグバンドも指揮者がもう同時多発になっちゃったから、曲の完成度とかそういう問題でもない
。そう。もう曲が書けますか？
それで、また私の大好きな、この AMM のメンバーの、ピアノのジョン・ティルバリーの、が、コーネリアス・カーディオ最初の初期メンバーのコーネリアスさんの曲をやってるというアルバムがあって、で、その中で一曲書けたいなと思っておりますので、じゃあそれ聞いて、ってもらおうかな。
はいはい。
はい。アルバム的には、コーネリアス・カーデュー、ピアノ・ミュージック、1959から70、で、ジョン・ティルバリー・ピアノしか書いてないんですが、で、それのアルバムの最後の曲、10曲目、トリアティスって読むのかしら、から、お送りしました。他の曲はもうちょっと現代音楽っぽいピアノなんですけど、この曲だけなんか、パーカッションみたいなの入ってるしなっていうんで、全くその情報が、
入ってない。
書いてない。
でも多分本人やってるでしょ、一緒に。
いやー、やってんのかな、なのかしら。だからちょっと、だとしたらレアですよね。うん、
いや、すごい、でも、いいですね。
こいいんですよ、うん、でなんかこれああなんかなんか自分が可愛がられた理由が分かった、こういうの聞いて。
あ、そう。
なるほどって思って、なんか私は何にも分かんないで、なんかでもすごく、なんでしょうね、可愛がられたとしか言いようがないんですよね。なキースローともデュオ出してるし、レディーとも、まあ、アルバム出てないけど演奏もしてる。で、だったら、もう一人デュオンともデュオやりたいって思ったら、思った頃にはジョンはもう演奏してないので、今度、ロンドン行くんですけど、電車乗ってジョンのお家に遊びに行くっていうのか。そういう、なんでしょう、なんか、親戚みたいな感じになっちゃってるんですけど。
その、ロンドン行くのは何の演奏で行く
か？あ、それはね、カフェオトが、ビッグバンドの時もそうだったんですけど、なんか、2days、3days みたいな感じで、レディデンシーっていうシリーズがあるんですよ。で、なんだか私一人ぐらい呼べるので、サチコ M レディデンシーっていうのは、もう、ずいぶん前から来てて、2days やるんだけど、本当は2セットずつぐらいだともうやりようがないから3セット毎日 2days、6セット、うんうんうん、全部私出るんですよ、
うん。
で、最初と最後ソロやって、うん、あとは会ったことない若い人。
あ、そう。
あと、会ったことないダブルコントラバスとやりたいって言って、うん、サインウェーブプラスダブルコントラバス。
まだその誰かわからない人は誰かわからない。
もうね、ニュース出てると思います。
うん、あ、そうね、うん。じゃあカフェオートのページ検索したら出てくる、
うん、出ると思いますよ。それで、もう一個、ロードリー・デイビスってパープルのお姉さんのアンハルト・デイビスっていうの、
そんな人いるの？
アンハルトいるんですよ。で、バイオリン。で、そしたらアンハルトの一緒に二人でバイオリンやってるデュオがあるから、それにまた挟まれる。っていうのと、ピアノのパットーマスっていうピアニストとデュオ。だから、本当はジョンだったんだけど、ジョンができないって言って、じゃあなんかそういうので面白そうな。だからもうほとんど任せちゃったの。だけど、こんなような人とやりたいって言って、私は二日間6セットもできるかなと思って。挑戦。
すごい、でもそう面白そうですね。
まあ音楽的にこの組み合わせ、ない、見たことないだろうなっていう、自分も多分、私あんまりライブ好きじゃないから、でもこれ絶対逃すと二度と見れないかもっていうのにしました。以上。それでちょっと修行の旅に行ってきます。その後はフランス行ったり、ベルリン行ったりして、ちょっとちょろちょろっとするソロツアー。もう一人。バンドの後のソロは寂しいんだけどね。
ということで、そろそろ時間ですけど、
うん、続き
は来週ということで、
はいはい、
こんばんは、FM の石橋と幸子 M でお届けしました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、皆さん、幸子 M さんと FMN サウンドファクトリーの石橋さんのジャムジャムラジオ、いかがだったでしょうか。私は引き続き、ONJQ のツアーで日本を離れております。来週もまたこの二人にお願いしますので、どうかぜひ聞いてください。ポッドキャスト版もありますので、そちらもよろしく。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオでした。
はい、どうも。ということで。
あ、もう、だらっと続くのこれ、う
ん、ずっと最初からだらっとしてるけど。
わかんない。ポッドキャストですとかなかったっけってないか、うんうん。
はい、ポッドキャストです。はい。
ポッドキャストはい。
AM で、すごいね。なんか一回で見れたのよかったけどな。
いや、もうね、あれね、空間ごと見ないと、
そうね。
面白くないんですよ。まあもちろん音源も、うん、私、音源逆に初めて聞いたんですよ。
ああ。
これ、大友さんから借りて、
うん、
私といえば AMM って騒いでる割に一枚も持ってないと思って、それで、ちょっと、大友さんなんかありますかって言ったら、いくつか貸してくれて、うん、それで昨日、なんか割と一日、
聞いてた。
AMM で終わってしまったんだけど、なんでしょうね、ライブを、向こうのやっぱフェスティバルで、すごいの聞いてるから。
向こうのさ、やるときにどういう場所でやってんの、うん、ホールみたいなところでやってんの ?AMM って。そうじゃなくて。
あ、そうね。うん、フェスティバルはもちろんいわゆる、ただ日本みたいな綺麗なホールってよりは、
うん、
なんだろう。まあ、ガラーンとした場所が多いかな。で、ジョンと私が参加してるアブさんっていうカルテットの4人組の時は、実は野外でもやってたりしましたよ。丘の上のフランスの方
なんかさ、AMM ってさ、うん、ジャズでもないし、現代音楽でもないし、
ね、
ノイズでもないし、
確かに。
それどれでもあるような感じやから、すごい難しいやん、うんうん、じゃん。なんかこうやることしても。
もうだってジャンルイコール AMM だもんね。
そうそうそう。
もはや。
うん、
もうなんか、そういうカテゴリーじゃないですかね。
うんうん、だから京都だった時ホールで見たけど、もしかしてホールじゃない方が良かったのかなっていう気も後でしてね。
なんか洞窟とかね。
ねえねえ、そういうとこでもやっててもあいそうやしね。
うん。
うん、
環境、ピアノをそこに置けるかって問題なんだけども、うん、なんだろう。でも、ケースが抜けた時の私がやった時も、うん、教会みたいな場所でしたよ。
ああ。
教会っぽい、まあ、ものすごく、私ずっと教会でやったと思い込んでたんだけど、うん、なんかそのロイヤルガーデンミュージアムだ。まあ、要は美術館？
うん。
でも美術館でも演奏ね、させてくれるからね、普通にこうライブのブッキングみたいに。多分そういうなんだろう。天井高いとこが似合う。
ああ、なるほどね。
気がします。うん、っていうかそういうとこで見てる、あとジョン・ティリバリーのソロを私一回ロンドンで聞いたことあって、
うん、
それも教会でした。だから。
その時のジョン・ティリバリーは、ピアノは、うん、グランドピアノ、
うん、でしたね。うん、もうポツンと一台で。それはソロですごく長い曲をやってた。なんか昔噂でジョンが 5時間やったとか6時間やったみたいな、なんかの演奏があるみたいなのを聞いたときに、頑張って私も真似しようと思ったけど無理でしたね。座ってんのが大変。
これ持ってるやつで、ジョン・ティルバリーのソロで持ってるのは、うん、モートン・フェルドマンの曲をやってる3枚組のやつがあって、
うん、
それすごいんやけど、今も手に入らないよね。うん、なんか友達に勧めて
どこのレーベル
か、ね、すごい気に入られて買おうと思ったら、うん、とんでもない値段がついてるらしくて、
ね、私が見たライブもモートン・フェルドマンかも、
うん、あそう、
うん、
すごい音数少ない、
そう、うん、だって鳥の声のがうるさかったもん外から聞こえる、
うん、
教会の、うん、鳥の声のがうるさいぐらいので、当時はまだそこまでの音数少ないのライブで見る経験なかったから、
うん、
あららと思って、あそうなんだ、でもそうね、そういうのってなんか、日本ってどういう場所でっていうのはなかなか難しいかもしれない。
うん、
でも京都なんかありそうだけどね。
京都ね、探せばあるんかな。うん、なんか京都で街が狭いからね。なかなか、で、特別な場所って言ったらお寺になってしまうよね、すぐね。
でもお寺でいいと思いますけどね。
お寺？なんかお寺でやるとさ、なんかほら、うん、なんかもういろんなもんがいろんなこう先入観が来るから嫌な感じするよね、なんか。
あ、まあね。
すぐ善とかさ、言うやついるやん。
絶対善って言うね。うん、絶対善って言う人に限って善やったことないんだよね。
そうそうそう、
私よく言われたよ、昔。うん、何、ZEN？ とか言って、うん、二度やったことない、知らない、何それっていつもなんか、それ日本語なの？とか言って。
善とかさ、エコとかスピリチュアとかにすぐ繋ぐし。
まあでも、言語が必要なのは仕方ないけれども、うん、AMM は一度見るがいいよと思ったけども、おじいさんたちやってないから、だから今日、今回この、うん、結構どっぷりと。
もう飛行機も乗れないやろしな。
ね、
うん、80超えると、
きついよね。
飛行機はきついよね。
うん、やっぱ打撃も蓄積されて、やっぱ後々来るとか、あると思いますよ。う
ん、ビッグバンドも、じゃああと何年かの命や、飛行機で行くのなんて。
でもまだ若いから、メンバーはね、40代が思う。だから。
でも上は60代。
まあ、いるけど、うん、まあ、それはちょっとシルバー、対応にして、っていうぐらい、でも、そうね、まだ大丈夫。多分、ギリギリいけるとは思います。あと10年ぐらいは。
なんか、俺してる向こうの人で、
うん、
もう飛行機乗ると背中が痛いから、もう無理って言ってる人何人かしてるけどね。うんうんうん、
本当にね、うん、飛行機はね、命縮めますのでね、うん、できれば、50、60ぐらいになったら、エコノミークラスで来いって言わないでほしい。本当に地獄だから。体が悪く
ない。ファーストクラスで行ったことあんの？ビジネスとか。
ファーストクラスとかビジネスクラスなんか出ませんよ。自腹ですよ。あと、マイルめっちゃ貯めて、
うん、
めちゃくちゃ貯めて、取るんだけど、今取れないの。
あ、そう。
うん。だそういう何、なんだ、一番マイレージのいい方法って、すごく貯めてビジネスクラスを、要は取る、
うん。
でもそんなの飛行機がさ、
うん、
ただで無料特典のなんてね、全然取れないんですよ。
そうなんや、そうか。
そうなんですよ。だからね、あまり使えないんです。ブツブツ言ったり。
じゃあまあ、とりあえずこんなもんでいいでしょうか。
ただこれ
愚痴で終わるっていうのはいつものパターンで。
あ、そうなんだ。じゃあいいんですね。合ってる。うん、
はい、
合ってる。
ということで、
はい、すいません。
ポッドキャストもこのぐらいで、
はい、
どうもありがとうございました。
おやすみなさい。